藤沢歴史探訪のコーナー、今月は電気通信大学藤沢分校物語と題し、目黒会同窓誌も手掛けていらっしゃいます鵠沼海岸にお住まいの近藤俊夫さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、実は電気通信大学藤沢分校が今の藤沢市立松陽中学校のところに実はあったんだよっていう話までしていただきました。今日はですね、その続きということで、ではこの電気通信大学藤沢分校というのはなぜここにできたのか、そしていつできたのか、そういったところの歴史をですね、お話を伺っていこうと思います。まずはじめにこの分校ができるまで電信協会が誕生した、そういったところからご紹介いただけますか。
明治26年に電信協会はですね、できました。これはですね、明治っていうのは外国に門戸を開くわけですから、非常に外国に追いつけっていうことになってまして、日本中がですね、そういう形で先進国に仲間入りしようと努力を始めたところですね。そこに電信協会ができたのは、電信、無線電信の方でですね、非常に遅れを取っていると。で、これをその技術、あるいは学問的な、あるいは技術的な、法律、規則的な、あるいはこういうものの事業をどう持っていくかということで、そういうことを研究するところが必要だということで、大勢の方が集まりまして、協会を作ったわけです。それで、その結果ですね、じゃあ具体的にどんなことが起こってきたかっていうと、明治12年には、万国電信条約っていうものがありまして、日本は加盟しました。それは劣ってるということで不公平な取り扱いを受けました。ということで電信協会が活発に活動したんですけれども、実はその2年後にですね、マルコニー電波式無線電信が総地震に成功したと、こういうことが伝えられまして、より一層ですね、研究者あるいは技術者がですね、技術の進化に励むことになりました。で、一方ですね、明治41年には万国無線電信条約というものが公布されまして、これでは無線電子機器ですね、あるいは無線通信車、そういった技能あるいは性能がですね、ある一定の領域に達しないとこの条約を守れないということになりまして、日本としても要請が必要だということが生じてきました。対象になりますと、元年には有名なタイタニック号が沈没して、それによる被害というものが非常に大きかったということで、海上人命安全条約というものができまして、船舶を救難したり、航行の安全確保というようなことで、50名以上乗る船舶には無線電信設備を必ずつけなくちゃいけないと、そういうようなことにもなりました。で、一方、その、タイタニック号の後ですね、2年後には第一次世界大戦が始まり、その翌年が、いわゆる海上人命安全条約ができたということなんですが、そういう中で日本は、その無線を取り扱えるっていうのは、従来は官庁向けだけの逓信省、通信管理練習所っていうのがありますけれども、そこを出た人しか扱えなかったんですね。25名その当時卒業しているようですけれども、その時にその卒業生第一回目だけは施設無線局に振り向けて、あとは無線電子機器を作るそういう製造会社に任せたわけですね。そこで安中電機さんが帝国無線電信講習会っていうのを作って、300人合格させたということで、人間が足りないよということは一時的には解消したんですけれども、これからのいわゆる発達を考えると、とても一製造会社がやる仕事ではないと。仕事としてはやはり国家的なレベルでですね、やっていく必要があるということが投げかけられました。そこでいわゆる電信協会がですね、管理する無線講習所っていうのができたわけです。それが1918年の大正7年、電気通信大学の創立記念日としてございます。 麻布区で発足したんですが、学生も集まりまして目黒に集結して目黒で事業をやったと、本格的に始めたということでございます。その他学生の人数とかいろいろあるんですけれども、結局昭和6年満州事変が始まってですね、続いて12年には日誌事変が始まって戦争になるわけですね。そうすると当然無線通信車っていうのは船飛行機だけに限らずですね、陸上でも必要になってきまして、非常に急激に無線通信士が必要になりました。満州事変の時には希望に対して数分の1しか集まらないという、供給できないということがございまして、通信士の養成の施設を拡充しなくちゃいけない、当然足りないもんですから私立無線学校の乱立ということで、最初5社だったのは19学校にも増えたというようなことで質が低下いたしまして、合格者が 1% ぐらいしかいないぐらいの惨憺たる状況になってきたわけですね。そこでさらに第二次世界大戦が始まりまして、これは本当にもう失数のことになりまして、議会でも取り上げて官立無線電信講習所作るということが決まったわけです。それでその結果藤沢文教場がですね作るということで、当時の記録を見ますと藤沢は湘南で海軍とも近いと、海にも近いと、それから川があると、格好な場所である、それから地動演習地があるということで、久米沼海岸に作りたいということを逓信省から藤沢市の方に申し入れあったわけです。もちろんその予算はついたわけですけれども、予算が当時の藤沢市の全体の予算は80万円ぐらいだったと思いますが、それに対して資金が260万円かかるということで、藤沢市としてもいろいろ市議会で討議し、さらに政府としてもお金がないので、それを藤沢市の司祭で土地を買いですね、教習所あるいは寄宿舎、食堂、職員の住宅、そういうものを作るということで、政府が保障するのはよかろうということで決まりました。
ありがとうございます。最初に万国電信条約を加盟したということで、明治時代から遡ってですね、はい、今日話をしていただいて、で理由がいろいろある中でこの藤沢市が選ばれたということで、長い歴史を簡単にまとめていただいてきたんですけれども、まずですね、その電信協会が必要だったということで、今流れを聞いてこの電気通信大学というのはもう戦争の影響がとっても強く影響された学校だったんですね。
そうですね、この電信協会の会長自身がですね、逓信省の電務局長の若宮正恩さんが初めてこの協会長になったんですね。当然この無線通信というのは国としては大切なものだということから出発してますが、それはやっぱコミュニケーションということで、まあ明治から言うと軍隊が使い、民間にもありますけれども非常に重要な技術として捉えたんだと思います。
そういったところで逓信省の所管だったというところなんですね。
そうですね、創立された時は逓信省は表には出てなかったですね。あの最初にできた時、電信協会の管理無線講習所表に出てなかったんですが、実際にはこの社団法人にするための許可とかですね、それは全部逓信省が絡んでますから、実際にはそういうことになると思います。
その戦争の影響で通信士が本当に必要だったということで、実はその先週はですね、その近藤さんが理系で進むということ で無線の世界に入りましたよっていう話からですね、今日はまあそういった歴史があったということで、皆さんにもですねちょっとびっくりしたものもね出てきたと思います。さあ今日はですね、その明治時代からまあ昭和に入り藤沢文教場が設置されたというその理由まで教えていただきました。来週はですね、今日お話をしていただいたところから藤沢分校がなくなる 理由、亡くなったところもお話を含めてですね、伺っていこうと思います。さあ、今日はですね、2週目ということで、藤沢分校の年表ということでお話をしていただきました。来週もですね、近藤さんお話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
よろしくお願いします。